キリストの体の建造のために周回し奉仕する聖書的な道。オーバービュー。私たちはキリストの体の建造のために周回し奉仕する聖書的な道に関して主から受けた光と啓示についての充電、西洋教典を見て実行しなければなりません。私たちは主と一致になり、主と協力して新約の福音の祭司の体系を回復しなければなりません。私たちはキリストの体を建造するために周回し奉仕する聖書的な道を実行するために復興された生活を持つ必要があり、また主に対する私たちの愛から流れ出る牧養のロークを持つ必要があります。毎日私たちは更新を必要とします。そしてこの更新は日ごとに神聖にされなければなりません。ローマ書1。私たちはキリストの体の建造のために周回し奉仕する聖書的な道に関して主から受けた光と啓示についての充電を見て実行しなければなりません。 A、 私たちは福音の祭司として機能して人を訪問することによって福音を述べ伝え人を救わなければなりません。 B、 私たちは新しい信者の家で集会し彼らを養い育まなければなりません。それは私たちの身が残るためです。 C、 私たちはバイタルグループの集会を通して生徒たちを教え成就し、その務めの新約の働きへとキリストの体の建造へと至らせなければなりません。 1. バイタルグループの集会で信者たちは互いに交わり、取りなしをし、互いに顧み、牧養し、互いに真理を教え、学び、霊的な命の成長を追い求めることで、互いに導く必要があります。そして、福音を述べ伝えること、新しい人を顧みること、国民の集会を行うこと、教会生活において、あらゆる種類の奉仕をすることを推し進める必要があります。2. バイタルグループの集会は、教会の生活と奉仕との主要な部分です。D、私たちは、生徒たちが教会の集会で予言することを追い求め、願い、主のために語り、主を語り出し、主を互いに供給し、相互性の中で互いに語り、聞くように導いて、生徒たちと教会を建造しなければなりません。1. このように予言することは、あらゆる信者ができることであり、またすべきことです。2. 教会を建造するために、このように予言することは、すべての賜物の中で最も卓越したものであり、第一コリント第14章で使徒パウロによって強く進められています。E、 紹介は手順を経た祭司の神によって彼の神聖な祭司の中で生み出された神と人とのミングリングである有機体です。1.この有機体の構成は有機的であって組織的ではありません。2. この有機体の建造は神の命の成長を通してであって人の手の働きによるものではありません。3. この有機体は神の命の中で一致であっていかなる区別や分離もありえません。4.この有機体のすべての活動は、その中で働く命によって導かれ、推し進められます。F、エペソ第4章11節から16節の啓示は、回復されなければなりません。1. 賜物のある人がすべての聖徒を成就するのは、 すべての聖徒が新約の務めの働きを行って、キリストの体を建造するためです。2. 賜物のある人は、キリストの体の中の供給の節です。成就された聖徒たちは、キリストの体の中のそれ自身の動量に応じた活動をするそれぞれの部分です。3. 供給するものとしての賜物のある人は、キリストの体を結びつける骨組みを形成します。機能するそれぞれの主体は、体の中の内容である構成要素となります。両者が一緒になって、体は調和され、組み合わされ、共に建造されます。10. 第1コリント第14章の啓示も、エペソ第4章11節から16節の啓示に続いて、回復されなければなりません。1. 賜物のある人によって成就された聖徒は、予言することを追い求め、願い、主のために語り、主を語り出し、主を互いに供給すべきです。それは、教会が建造されるためです。2. このように予言することは、教会を建造するためであり、また他のすべての賜物に勝っており、総合性の中で語り、聞くことです。3. このように予言することは、総合性の中で語ることと聞くことに満ちており、キリストの体の各主体の霊的で有機的な機能を啓発し、教会を成就し建造します。
H、私たちは主と一になり、主と協力して、新約の福音の祭司の体系を回復しなければなりません。1. 神によって救われた新約のすべての信者は祭司であり、共に普遍的な祭司の体系となります。2. 新約の祭司の主要な職務は、福音を述べ伝えて、罪人が救われるように導き、彼らを霊の生贄として捧げることです。こういうわけで彼らは福音の祭司と呼ばれています。3.バイタルグループの集会においてであれ、教会の集会で予言することにおいてであれ、人々を訪問して福音を述べ伝えることにおいてであれ、新しい人たちを顧みることにおいてであれ、原則は同じです。その原則は、私たちがすべての生徒をキリストの体の主体とならせて、あらゆる人を働かせ、あらゆる人を自分の努力に従って機能させ、キリストの有機的な体を建造しなければならないということです。ローマ数字に、私たちはキリストの体を建造するために、周回し、奉仕する聖書的な道を実行するために、復興された生活を持つ必要があり、また主に対する私たちの愛から流れ出る牧養のロークを持つ必要があります。A、私たちの語っている復興とは、第2コリント第4章16節で描写されている、新しくされることです。毎日私たちは更新を必要とします。そしてこの更新は、日ごとに新鮮にされなければなりません。1. 毎朝私たちは、私たちの太陽である主イエスに、私たちの中で昇っていただくべきです。それは、私たちが新しくされることができるためです。2. このことを達成するために、私たちは皆、朝早く起きて、主と交わりを持つべきです。私たちは、主に対して次のように祈るべきです。主よ、新しい開始を感謝します。どうかこの日が、私の人生において記念すべき日となりますように。これが、私たちの朝ごとの復興と呼ぶものです。3. 毎朝私たちは、キリストが私たちの罪のための捧げ物であることに基づいて、キリストを私たちの全焼の捧げ物、また平安の捧げ物として捧げて、新しい開始を持つべきです。私たちはこのことを毎日行わなければならないだけでなく、このことを甘さを持って、また深みを持って行わなければなりません。 4、日ごとに新しくされる復興を持つことは、日ごとに新鮮である作り替えを持つことです。もし私たちが全生涯にわたってこのような作り替えの中に留まるなら、私たちは主の命の中で成長して、ついには円熟するようになります。B、私たちは勝利の生活をして、主に対する私たちの愛から、私たちの持っているすべてを下げ、また力を尽くしてあらゆる時間をあがないとって人々と接触し、彼らを牧養し、成就する必要があります。1、私たちは誰かが病気であったり、誰かが問題に遭遇していることを聞いたらすぐに彼に対して関心を持ち、彼のために祈り、彼を訪問しに行かなければなりません。このように少し関心を持ち祈り、訪問することが与える効果は、10のメッセージよりもはるかに大きいです。2、もし私たちが主に対して心を持っているなら、今から毎日私たちは復興を持ち、勝利の生活をし、あらゆるものを主のために下げ、力を尽くしてあらゆる時間をあがないとって、一人ずつ人々を顧みるべきです。私たちが牧養するときに行うべきもう一つの重要なことは、集会の前と後に人々と接触することです。C、こうすることによってのみ、エペソ第4章11節から16節における、キリストの体の有機的な建造と、第1コリント第14章26節における、相互性の集会は、私たちの間で実現され、実行されるようになります。このために私たちは、毎朝復興日々勝利の基礎を、基礎として持つ必要があります。私たちはまた、主に対する私たちの愛から流れ出る生活と働き、復興された生活と牧養のロープを持って、私たちの勝利を維持する必要があります。
第一日、ルカ10章2節。収穫物は多いが、働き人は少ない。だから収穫物の主が、彼の収穫物のために働き人をせき立てて送り出してくださるように、彼に祈り求めなさい。ヘブル10章24節。また互いに顧みて、愛と良い技に励み合おうではありませんか。25節。私たち自身の集会を放棄してはいけません。むしろ互いに進め合いましょう。かの日が近づいているのを見ているのですから、ますますそうしようではありませんか。第2日、エペソ1章22節。また神は、彼キリストを万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり。4章11節、そして彼ご自身は、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられました。12節、それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり。13節、ついに私たちすべては、その信仰の位置に、また神の御子を知る全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。14節、それは私たちがもはや幼子ではなく、波にもて遊ばれたり、オシチェのあらゆる風によって吹き回されたりすることがないためです。この教えは誤りの体系を目論む狡猾な人の悪巧みです。15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。第3日、第1コリント14章31節、なぜならあなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。14章1節、愛を追い求めなさい。また霊の賜物を、特にあなた方が予言することを熱心に願い求めなさい。3節、ところが予言する者は、建造と励ましと慰めを人に語るのです。エペソ4章16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる 節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。第4課、ローマ15章16節。それは私が異邦人へのキリストイエスの奉仕者となり、神の福音の労苦する祭司となるためであって、捧げ物である異邦人が聖霊の中で性別されて受け入れられるためです。第一ペテロ2章5節。あなた方自身も生ける石として、霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。第5課、第2コリント3章18節。しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。4章16節、こういうわけで私たちは落胆しません。それどころか私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。ローマ12章2節、またこの時代に型取られてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかをあなた方がわきまえるようになるためです。第6課、ヨハネ21章16節、イエスはまた2度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。ペテロは彼に言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。イエスは3度目に彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。第一コリント14章26節。それでは兄弟たちよ、どうなのですか。あなた方がいつも集まる時には、それぞれの人に詩歌があり、教えがあり、啓示があり、威厳があり、解釈があります。すべてのことを建造のために行いなさい。第一ペテロ5章2節、あなた方の間の神の群れを牧養しなさい。強いられてではなく、自ら進んで神に従って監督し、卑しい手段で利得を求めることによってではなく、熱心に監督しなさい。
経験1、神の定められた道、西洋教典を実行する。新しい道で私たちが学ばなければならない4つの段階があります。私たちが学ばなければならない第1段階は福音を述べ伝えることです。第2段階は初心者を養うことです。第3段階は彼らを教え成就して有用にすることです。これらの3つの段階は産むこと、養うこと、教えることです。第4段階があり、それは建造することです。産む、養う、教えるという言葉はすべて聖書の中に見出すことができます。例えばパウロは言いました。私が福音を通してあなた方を産んだからです。産んだと養いがあります。パウロはまた言いました。むしろ私たちはあなた方の間で養う母が自分の子供たちを育むように優しくしました。新しい人が生まれると養われる必要があります。その時初めて彼は成長します。第3段階は教えることです。パウロは養う母のように養い育むと言っただけでなく、父のように進め、慰め、教えたと言いました。教えることは人々を成就します。この教えることと成就することの大部分は、子組の集まりにおいて起こり、子組の集まりは5つの主要な項目を含んでいるべきです。それは、交わり、取りなし、顧み、真理を教えること、命における成長を助けることです。私たちが共に集まると、自然に交わりがあるべきです。交わりは、取りなしの必要をもたらし、
この交わりと取りなしから、互いの顧み、心遣い、牧養が発展します。その後、いくらかの真理の学びと教えがあり、命におけるいくらかの助けがあるようになります。これはすべて有機的に、また自然に行われなければなりません。互いの交わりは開かれていて、自然であるべきです。互いの取りなしも誠実で自然であるべきです。このような有機的な集会は、ヘブル人への手紙第10章25節が、私たち自身の集会と記述していることです。このような集会は、家族的な集まり、ごく自然で相互性の交わりであり、その中である人たちが質問したり、他の人たちが答えたりします。互いに教えることと互いに学ぶことがあります。ある人が救われて何年であっても、救われて間もなくても、他のすべての人のように語ることができます。生徒たちが成就され、真理の中の知識を持ち、命における経験を持った後、彼らは自然に神のために語ること、すなわち予言することができるようになります。在職青年編。神の定められた道は、あなたが産み、養い、教え、建造することです。仕事が忙しいので、一つくらいならまだしも、四つもとてもできないと考えてはいけません。西洋教圏は神の定められた道ですので、誰もそれを変えることはできません。また、それは実行可能なので、あなたに要求されています。あなたは神の定められた道を変えようとするのではなく、自分の観念を変えるべきです。以下の詩歌を歌ってください。一節、思い出そうダビデの誓いを。我が家いらず、まどろみ与えず、主のため所を見出すまでは、全能者の住まいを求むまでは。二節、主の家今荒れ廃れている。盲目な我、貫き倒せよ。山行き、木を切り、家を建てよう。いつかと言わずに、時は今ぞ。三節、霊を感動され、主の家のために、ダビデの日のように残るものよ。主の家の作業に取りかかれよ。我が願い、我が願い、建造を求む。四節、建造にすべて捧げるものあり。休まず今、備えをするとき、建造された教会に、黄泉の門も、打ち勝つことなし、主を賛美せよ。経験のある人は皆、明かしすることができます。忙しい在職生活の中で、時をあがない、神の定められた道を実行すれば、神はあなたのビジネスライフを大いに祝福してくださいます。経験に、早寝、早起きして、毎朝復興を実行する。あなた方は皆朝早く起きるべきです。しかし、朝早く起きるためにあなたは早く寝なければなりません。朝早く起きることはクリスチャンに多大な益をもたらします。毎朝太陽が昇るとき、それは私たちが起きて主と交わりを持つ時間です。私たちは主に対して次のように祈るべきです。主よ、新しい開始を感謝します。どうかこの日が私の人生において記念すべき日となりますように。一方で私たちはそのような新鮮な献身を持ち、主の御前で待ち望みます。もう一方で私たちは主から新鮮な贈り物と照らしを受けます。このすべての新鮮さをもって私たちは自然に復興を持ちます。これが私たちが朝ごとの復興と呼んでいることです。この更新は毎朝早く起こります。私たちは起きてすぐ、主との良い接触を持つべきです。私たちがどれほど忙しくても、他の事柄がどれほど重要でも、主との接触を持つまで、それらを脇に置かなければなりません。この主との接触は、できることなら30分間はあるべきです。少なくとも15分間はあるべきです。これを私たちが行うのはとても容易であるはずです。レビ記第6章12節は、祭司は朝ごとに薪をその祭壇の上で燃やし、全焼の捧げ物をその上に並べたと言います。 これが示しているのは、毎朝私たちはキリストが私たちの罪のための捧げ物であることに基づいて、キリストを私たちの全焼の捧げ物として捧げて、新しい開始を持つべきです。私たちはこのことを毎日行わなければならないだけでなく、このことを甘さを持って、また深みを持って行わなければなりません。朝の15分間は主に祈りや懇願のためではなく、むしろ主との直接の接触のためであり、それによって私たちは彼に語り、彼は私たちに語ります。こういうわけで最も良い方法は、この時間を数節に費やすことです。それによって私たちは主の御言葉を教授のある方法で祈り読みすることを通して、主で満たされることができます。こうして私たちは新しい開始と新鮮な復興を持ちます。中高生編。クリスチャンであるあなたは朝方の生活を持つべきです。早寝早起きし、毎朝復興することは、あなたに次のような素晴らしい益をもたらします。1. 主の恵みがあなたの霊と共にあるようになります。2. 主の恵みと共に勉強することができるので、徐々に成績が上がることが期待できます。3. 大学受験などの大きな目標に向かって前進することができます。4. 主の中で喜びがあるので、精神的に健康になり、学校生活において人間関係の試練に陥る危険性が大いに減少します。5. 弱っている友人や集会に来なくなった兄弟姉妹に関心を持ち、祈り、訪問し、顧みることができる心の余裕を持ちます。祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤されるので、人を顧みることであなたは顧みられます。6. 体が健康になります。肝臓などの内臓は夜中に修復されるので、夜中に活動していると修復されません。早寝早起きは体の健康のための重要な秘訣です。7. 学校生活で私たちは皆彼の豊満から恵みの上にさらに恵みを受けたを経験します。主の恵みは波のように次から次へと絶え間なくあなたにやってきます。毎朝の復興には10分コース、15分コース、30分コースなどがあります。この時間の約4分の3は御言葉やアウトラインの祈り読みにより主を教授することに使ってください。その後、今日起こる出来事について祈ったり、新人のために祈ったりすることができます。しかし、あなたは復興されるために、まず御言葉の中の主ご自身に触れるため、霊を活用して御言葉を祈り読みするべきです。毎朝霊を活用して主を享受してください。アーメン。